NPO 法人京都フラワー代表の堀田と申します。本日、お時間いただきましてワーク&ラブっていう形で、お話しさせていただきます。普段は就労継続支援英語で事業所を行っていますけれども、ちょっとその中でいろいろ変わっていった、就労支援のあり方等をちょっと今ここでお話ししたいと思います。それでは皆さんよろしいですか。専務理事の樋口、
よろしくお願いします。
専務常務理事の南部、
よろしくお願いいたします。
サポートしてくれますのでよろしくお願いいたします。A 型事業所を運営していまして、ホテル、病院、中央市場ね、2カ所の方でお仕事させてもらってます。以前はね、お仕事、提供させていただくだけでね、皆さん成り立っていたのかなっていう感じですね。ところが最近ですね、障害の種類も多様化っていうか、発達障害の方とか高次脳機能障害の方、精神で、統合失調症の方ですね、この間まで平気で動けてた、この間まで体がちゃんと動いてたとかですね、この間までちゃんと考えられたのにとか、そういうことができないという方が増えてきました。どうですか、やっぱりちょっとお話しする機会が増えてきましたね。
そうですね、どうしてもご家庭のこととか障害のこととかで悩みが多くなってきたっていう方は増えてきましたね。利用者の人数も今では30人も超えましたので、その人数が増えた分ですね、いろんな方から悩みの相談があるっていうのはあります。
はい、相談事業所も運営して、相談事業所フラワーも運営してるんですけどもね、それだけでは追いつかない、もう今すぐ話したいとか、ちょっと感情のコントロールができない方とか、その辺の対応はいかがでしょうかね。
そうですね、今言われた通り感情の起伏が非常にその日ごとに違ったりとか、いうのがありますので、よく夜だったりとか仕事終わりに連絡が来たりとか、話で1時間2時間お話しされることだからだったりとか、直接会って面談したいという方が非常に増えても来ています。
そうですね、でもね、1時間2時間喋られるとね、さすがにやっぱり業務が支障をきたすんでね、ちょっと我々考えました。さりげない形で、現場に入って、みんなの相談を受けてくるっていう形で、今行ってたんですけども、車がね、
はいはい、
12万キロ走って、
はい、
途中でバッテリーが上がるとかですね、そういうアクシデントに見舞われることが増えてきました。ね、
はい、トラブルが。
はい、で、うちは京田辺から、宇治市、京都市下京区までカバーしてるんですけども、やはり、すぐにやっぱり駆けつけてお話聞かなきゃいけないとか、資格の、取得の情報が来た、これを伝えに行かなければならないとかいうところで、なかなかすぐに対応できないところがあったりして、どうしたもんかなっていうところで、助成金情報を見てたんですよね。そうすると、日本郵政の年賀寄付っていうのがありまして、これはハードル高そうやなと思ったんですけどもね、やっぱりチャレンジしてさせていただいたら、車両を助成金をいただきまして、現在ダイハツタフですね、ダイハツタフを活用して、いろいろと、事業所の方を回らせてもらってます。これは非常にありがたいことで、
はい、本当にありがたいですね。
感謝して、これからも使っていきたいと思います。いかがですか、
はい、
その車で、相談に行かはった時とかの印象は。
そうですね、やっぱり最近の車モデルという形で、すごく綺麗ですし、でまず外見がかっこいい車でもあるんで、利用者がね、最初にこの車何って言って寄ってくる、興味引いてくれるっていうのは非常に最初の取っかかりとしてはやりやすいっていうふうに思っております。
まず目立ちますか、
ね、目立つよね
年賀寄付っていうシールも貼らせていただいてるんで、それで、あ、その車何って利用者だけではなくね、
そうですね、
企業の方にも
現場の方々見
てもらいますのでね、はい、
こんなんあるんやというふうな興味はしっかり持っていただいている形だと思います、
はい、そうですね、まあ信号で止まっててもねよくで見てもらえる、まあ、そういうことも増えてきて、まあこれでも一つね助成してもらった、おかげで、まあ、皆さんにもね認知、されているのかなということで喜んでいるんですけども、まあ、今後もこの車をね利用してさりげにおしゃべりしたり、
はい、
深刻な方は、
相談に乗るっていうことができるようになりましたので、はい、非常にありがたいですね。
そうですよね。では資格取得の情報とかですね、研修の参加とか、
はい、
そういうことのやっぱり呼びかけも、まあ、現在スムーズに、いっておりまして、やっぱり就労支援っていうのがねやっぱ変わってきたと思います。障害の多様化でお話しして仕事をしてお話しして仕事をして、やっぱりこれからは就労とね相談が今後セットになってくるんではないかなと思います。
はい、
京都フラワーからこの辺で、終わらせていただきます。よろしくお願いします。But the skin that I was in, right from the start, I nearly drove my mom insane. And the half blew crazy, blood was in the air, screaming neighbors and sirens everywhere. はい、インターミッションの曲はね、パット・マクマナスバンドの、ガーバレジ・カンという曲ですね。まあ、ゴミ箱という意味ですけどね。ここには戻らないぞみたいなね、でそういう歌になってます。まあアイリッシュブルースの一つですけども、これからは直接女性に関わってくださった、日本郵政の方からお話聞いていきたいと思います。京都フラワーは今回2023年度日本郵便年賀金の配分事業に採択されまして、社会的就労支援センターの利用者の継続雇用、就労支援、資格取得を支えるための巡回相談支援車両を購入することとなりました。まあ、平たく言えば、年賀寄付により車1台を購入することができたわけです。納車後には、年賀寄付贈呈式も開催されました。贈呈式には、配分者である郵便局の方と、自動車である我々が出席しました。ご紹介いたします。本日、日本郵便株式会社京都大原の配方郵便局局長上田様をお招きしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。エリアの代表局長をしております上田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回ですね、年賀寄付贈呈式を開催された贈呈者である郵便局の方の感想はいかがでしたでしょうかね。
そうですね、いつも郵便局をご利用いただいてます京都フラワー様に対して贈呈が決定されたということは大変嬉しく思いますし、贈呈式に参列されたスタッフの皆様の嬉しそうなお顔とか、多くの感謝の言葉をお聞きすると、改めて日本郵便が行っている事業に対して誇りを感じることができました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、利用している我々がこんなこともあれなんですけども、そもそも年賀寄付金というのはどのようなものでしょうか。
はい、現在郵便局などで年賀はがきを販売しておりますが、その中に寄付金付き年賀はがきというものがあり、また、寄付金付きの年賀切手というものも、販売しております。簡単に言えばはがきですと、切手を貼る場所にプラス何円とかいう表記してあるのが寄付金付きのハガキになっております。年賀ハガキで1枚につき5円で、年賀切手に関しては1枚につき3円の寄付金がついておりまして、寄付金分の金額を上乗せして販売しております。 この寄付金のことを年賀寄付金と呼んでいます。全国各地のお客様が寄付金付き年賀はがき、または寄付金付きの年賀切手をご利用いただくことで、気軽に寄付活動や社会貢献ができる制度となっております。
それはすごい制度ですね。みんな知らず間に知らん間にあの寄付者になっているということですよね。年賀はがきに寄付金が付くようになったのはどういう背景からでしょうか。
はい、ちょっと前の話になるんですけど、昭和24年に戦後の社会経済復興という時代背景の下で、国民の福祉増進を図る目的で発行することになりました。
歴史があるんですね。寄付金はどんなところに配分されるんでしょうか。
そうですね、少し難しい話になるんですけど、日本郵便がお預かりした寄付金は総務大臣の許可を経て、社会福祉の増進や、地球環境の保全などの法律で定められた10種類の事業を行う全国各地の団体に配分して、地域や社会の課題解決に役立てていただいております。
なるほど。大臣の認可を得るということはもうあれですね、こんな寄付金年賀寄付だけですね
ありがとうございます。
どのような団体が対象となりますか。
はい、京都フラワー様のような、特定非営利活動法人、まあ、いわゆる NPO 法人様をはじめ、社会福祉法人、一般社団、一般財団法人、公益社団、公益財団法人など対象の非営利法人が申請可能な制度になっております。
はい、幅広い、寄付活動をなされてるんですね。
ありがとうございます。
次にお伺いしたいんですが、今回車両の購入支援以外にどのような助成があるのでしょうか。
はい、施設の改修費用や人材育成、新規事業の支援などを助成しています。例えば、人口減少と高齢化が進むような地域では、一人暮らしの高齢者の支援のために助成金を利用して、市営住宅内に気軽に相談ができる生活サポートの場の設置や運営を支援するなどしています。
いや、これはやっぱり大きいですね。では大きいっていう言葉出ましたんで、はい、どれくらいの金額を支援されてきたんでしょうか。
はい、2023年度の、日本郵便年賀寄付金配分事業では全国で151団体に約2億4000万円の配分を決定いたしました。1950年からこれまでに配分を決定した寄付金額の総額は約521億円になります。ご興味ある方や助成金申請をご検討の方がいらっしゃいましたら、日本郵便年賀寄付金ウェブサイトや最寄りの郵便局に、パンフレットがございますので、ぜひそちらをご確認ください。また11月1日から各郵便局で、年賀はがきを取り扱っております。お気軽に鋭利の寄付金付き年賀はがきや寄付金付き年賀切手を書いていただいて、お気軽に寄付活動や社会貢献に参加いただければ嬉しく思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ございます。
ラジオを聞いている皆さん、ぜひ応募がありましたら、日本郵便の年賀寄付の方にどうぞよろしくお願いいたします。